Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月18日になりました。
はい、
お便りがね、
はい、
送ってくださいということでこの番組いつもお願いしてるんですけれども、
はい、
嬉しい、いろいろ来て、ちょっと前から、うん、オープニングに僕らがねなんか料理の話をいろいろしたもんですから
食べ物の話をね、
その料理の話のことを送ってくれる人が結構増えておりましてですね。
そうですそうです。
私のとこも来てますよ、はい、岡メインコ SOS さん、いつもありがとうございます。しんこさん、原田さん、いつも楽しみに聞いています。
どうもありがとうございます。
梅雨の末期の暑さは、うん、真夏の暑さより苦手です、
うん、
そんな時うちでは山芋とオクラのおうどんや丼ぶりをよく、うんうん食べます、よく作ります、うん、疲れていても食べやすいです、うん、山芋オクラは腸を整えてくれるしミネラルを含んでいて夏バテ防止にもなるそうです。慎吾さん、原田さん、山芋オクラはお好きですか？
大好きです。まずね山芋ね、
食い気味に言うてくるな。
山芋、
はい、
長芋じゃなくて
山芋、
山の芋の方、はい、おろしたことあります？
ネバ、
もうね、どっちかってこう個体というか、はい、一つつながって塊になってて、はい、あれお刺身とかで食べれるじゃないですか。プツンプツンって
もう、そう、
トロッとしてるんですけど切れるんですよ。
なるほどなるほど。
もうそれぐらいの感じで、もう私はもうわさび醤油で食べてしまう。
へえ。
山芋大好き。山の芋。
そうですか。オクラはどうですか？
オクラも大好きです。オクラはカツオとあえて、私は何ですか？
もうこの人あれやろな、
はい、
俺が好きかは聞かんな、これはと思って聞いて
る。そうか、原田さんは好きですか？何にも興味がない、ごめんなさい。
いや、そうでしょ、うん、もう本当にもうこの人自分のことしか言わんやろな、はいはい、思って。
どうなんですか？
何がですか？
山の芋は。
山芋はね、そんなに得意ではない。
そうですか、うん、美味しいですよ。
オクラも、うん、オクラは好きかな、
うん、何で食べます？
オクラはね、うん、まあ、なんかちょっとだけ山芋も一緒なんですけど、うん、ネバネバものを食べるのに、うんうん、自分の中で一瞬躊躇があって、
へえ、
でも食べ出すと美味しいみたいな。
だ
からもうやるならやらねば、
うん、
ネバネバいかねばって感じですかね、うん、山芋だったりとかオクラの時はもう納豆もセットになっていく感じになっております
ね、
は
い、
もうネバネバ尽くし。
まあでもオクラの本場の美味しいのはやっぱ天ぷらですよね、
うん、あ、それもわかるよ。
美味しいですね。
それはよくわかりました。あなたとこ来てる？
あ、来てます、はい、やぶれ傘さん、ありがとうございます。しんこさん、原田さん、まだ明るい時間にお酒の話をしても良いでしょうか？
はいはいはい、
お酒屋さんの店頭にサングリアがたくさん安い価格で並んでいたので買いました。
おお、なるほど。
サングリアといえばてっきり冬にホットで飲むものと思っていました。おしゃれやな。常温で楽しんでいますが、夏場はよく冷やして炭酸水に混ぜたりフローズンフルーツを入れたりして飲むと美味しいらしいので、いろいろやってみようと思います。しんこさん、原田さん、サングリアお好きですか？好きです。サングリアはサングリアはフルーツを先にゴボゴボに入れて、はいはいはい、ボールとかにゴボゴボに入れて、はいはい、そこに入れますね。
なるほど、
はい、だからフルーツが多い。
はい、もう僕がサングリア好きかどうかは聞いてもらえないんです
よね。サングリア好きですか？原田さん別に
お酒飲まへんから ね、
あんまり飲まれないんで、はいはい、
そうなんですけど、いや、どちらかというと飲みたいものの一個です。
うん、
素敵だなと思っていつも見ております。
でもホットワインの話出てますけど、ホットで飲むのも美味しいですよね。
美味しいんでし
ょうね。美味しいです。アルコール飛んであれやったら飲めるんちゃうの？
そうかもしれない、ね、そうかもしれないですね、
はい、
というわけでございまして、まあ、お便りどんどんお待ちしてますんですが、
はい、
食べ物の話じゃなくてももちろんいいんですけれども、はい、食べ物の話でも構いません、
はい、
メッセージをいただいた方の中から2名の方にですね、円城さんが出しているフリーマガジン、うんうん、半径 500m おっちゃんとおばちゃんプレゼントしております、
はい、
この2冊が私たちのラジオの柱になってまして、
そうです、
その2冊のフリーマガジンのこぼれ話がこのラジオでございますから、
はい、
そんなつもりで聞いていただければと思います。料理番組の話をする番組ではないですよ、
はい、ね、それでも嬉しいですけど ね、
はい、というわけでございます。どこに送ればいいでしょう？メッセージ、
はい はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
お便り心からお待ちしております。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、一つのバス停を中心に、取材をする、半径 500m で取材をするというね、
はい、
フリーマガジン出しておられますけれども、うん、その中の特集の何かから今からこぼれ話を聞きます、うん、でこれどっかのバス停がきっかけですが、そのバス停最後にお教えするというのが基本でございまして、
はい、
まあ、いわゆるバス停当てクイズがついておりますが、今日何クイズ、うん、
今日はねバス停にいたしますね。
よかったですよ、
はい、
バス停当てクイズのヒントをください。
はい、ね、もうこれまあそうやね、分かってしまうと思うんですけど、この場所から、
うん、
まあ大文字がよく見えます。
おお、
うん、近くに橋があってね、
ほう、
そこから大文字が見えるんです。
今いる大文字、
うん、
右も左も全部見えるんですか。
まあいわゆる右やね
が見える。
よく見えます。
橋があって、
橋があって、
橋があるってことは川があって、
川があって、
はい、
はい、なのでまあわかると思います。
はい、
はい、
もうみんなそれぞれね、
うん、
あそこちゃうかなっていう場所があるでしょ。
そうですそうです、
はい、はい、
一番のスポットでし
ょ、はい、
はい、でここなんですけど、
はい、
ここのね天ぷら屋さん。
お、天ぷら、
うん、でここの大将はね、まあ、奥さんと二人でやってはるんですけどね、言ったらまあもう、まあ、神戸育ちでね、
うんうん、
まあ、これ取材したのが 2,3 年前で、当時も還暦になられるぐらいだったんで、今6時過ぎてはりますけど、はいはい、いわゆるこう和食の料理人として、まあ言ったら料理旅館から割烹いろんなとこね行って、全部まあ進んでいくうちにまあ料理長になっていくわけですよ、
はいはい、
だからもうすごいこう大きなあの料理旅館とかでも、うん、まあすごい地位に立って、
はいはい、
それでも良かったんですけど、うん、この方はねずっとやっぱ挑戦心が強くて、
はいはい、
その一つのところでも温存しないというか、
はい、
なんかこう最初はこうね店が変わるたびにそこで料理長料理長料理長ってなっていくんでステータスになるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそうじゃなくて、まあ一人で一回自分の力というものをこう試したいっていう、
うん、なるほど、
その気持ちがものすごく大きかったから、
うん、
まあ、こうお子さんが大きくなられたりして、あ、じゃあもうこれは自分で
チャレンジしてもいいやろ、
まあ、料理長やけどやめてやりたいと思って、はいはい、まあやらはるんですよね、うん、で一番得意なのが天ぷら、
はい、
もういろいろできるんですよ、
うん、
いろんな一流ホテルもいっぱいいたはず、
はい、
でも一番は天ぷらやったんですよね。自分の中でも得意料理って何ですか、うん、天ぷらみたいな、うん、一番はだから天ぷら屋さんをしようと、
うん、
でもカウンターだけのお店なんですね、はい、カウンターがぐるっとちょうど L 字型にあって、はい、そこの席数しかないんですよ。確かね 7,8 席やったと思います、
うん、
なんか全てもうね、まあ、大人気に今なってますね。
おお、そうですか、
うん、もうでその奥さんと2人でね その7、8席の、カウンターで、まあ、揚げたての天ぷらを出さはるんですよ、
うん、
でもしかもですよ、リーズナブルなんですよ。
あら、
なんていうかな、いろんな人に来てほしいんですって。
なるほど。
で、奥さんと2人だけでこう、なんていうかな、自分が一番おいしいと思うもんをそこで出して、うん、自分やったらこの店に行きたいっていう店を、
まあな、
作るって言うとあります。作ってんにゃん。
そうか、オクラあげてくれるかな。
オクラあげてくれると思いますけど。
ほんまですか。
もうね、本当に心のこもった味でしたね。丁寧一つずつが。
お店の名前は、
大井っていう字にね、
大井、はいはい、
うん、で人辺に土二つで、かずかって読むんですよ。
かずか、
うん、
へえ。
で、ご主人がね、
はい、
頼岡秀和さんって言って、その字格ね、秀和さんの数は、はいはいはい、で、奥さんがかよさんで、かっていう字が人弁に土二つ。
あ、なるほど。じゃ夫婦の名前なんや。
そう、二人の名前をつけて和佳さんに
しはってな。
はい、
なるほど。
これ
なかなか、天ぷらってどうですか。僕あんまりしたことがないんですけど。
あ、家でですか、うん、やっぱりこうプロが揚げるとね、カリッと美味しくて、もうなんていうかな、そんなに脂っこくなくて、はい、っていう感じで揚げられるので、ものすごくこう旬の素材をこう香りがファって衣の中から立つようにやらはるので美味しいですよね、はいはい、
これやっぱりこう料理屋さんに行って食べる価値があるものの一つなんやね、
う
ん、天ぷらっていうのは。
そうですね、あんなにタイミングよくね、うん、揚げたてをさって置かれてそれを食べるってないじゃないですか、家では。
うわ、今もうものすごい思い出したわそうか、カウンターに自分の前に上がったもんがどんどん来るんや。
そう、一個食べたら、いや見計らってですよ。で、私ここすごいのはね、まあ一個ちょっとコース頼むとするか、はいはい、エビが2回出るんですけど、
ほう、
2回間開けてもう1回エビを入れるタイミングが天才的にうまいんですよ。もう、うまいの。もうそりゃもう日本ね、最初に日本くりはってもね、
それ
エビ間開けてよって思うじゃないですか。それこそオクラとかいろいろの後にもう一回エビが食べたいじゃないですか、うん、分かったはる、ここの方は。
ほんま、
もうおっしゃってた、料理長してる時の方が楽やったって。
あ、なるほど。
もういっぱいこんなに聞かれんやと思ったって、素材のことも聞かれるし。
あ、カウンターでな、もういや、うん、それ聞きたいよ、
うん、
これなんでこんな美味しいんですか。
そうな、で野菜の切り方一つなんでこんなやって聞いたんですかみたいなことになるから、すべてにやっぱり答えて、
全部の理由が知れるね。
ぜひぜひ行ってみてほしいと思います。美味しいです。
めちゃくちゃ美味しそうやね。
はい。
いや、あなたじゃないんですよ、
はいはいはい、
カズカさんなんですよ。
そうなんです、
揚げているのはね、
行ってほしいですね。
さあ、これね、
はい、
右大文字よう見える言って、
うんうん、
どこでしょうね。
はい、わかると思います。皆さんわかるかな。
そうですか、
うん、
出町柳。
そうです。あ、じゃ、残念、出町柳駅前です、ね。
ちょちょ、なんでやねん。
惜しかったです。
ちょちょ、なんでやな。よくない、出町柳。
完全回答です。出町柳駅前。
ちょ、今も、なんやろ。
出町柳
駅前な。
そうです。
はい、わかりました。
う
ん、
はい。
まあ、僕も正解やったんちゃうかな、うん、思いますけどね。
惜しい
言うてるわ。
いうことです。はい。
そうですか。
完全回答で。
完全回答でね。
お願いいたします。はい。
出町柳駅前でございますよ、皆さんね。はい、和佳さんということで。
はい。
ちょっとこれ、もうちょい詳しい知りたいでとか、うん、記事を見たいでとかね、うん、写真見たいでとかいう方おられると思いますけれども、うん、
はい、
実は半径500メートル、
はい、
フリーマガジンなんですけれども、うん、ウェブページも充実しております、
う
ん、
はい、
ウェブページで見ていただくこともできますので、ぜひともですね、半径500メートル検索していただいて、
はい、
出町柳駅前も見ていただければと思います。天ぷら、皆さん食べたくなってるんじゃないかなと思います。慎吾編集長の今日の半径500メートル、今日は京都市バス出町柳駅前停留所の半径500メートルからでした。 FM94.9 メガヘルツ、
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
今日の一曲なんですけどね、まあ、挑戦をやめないというところで、
うん、はい、
こんな曲はどうかなと思ったんですね、
うん、
サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。本当はここで Just Like Talk の
名曲が流れてるんだよ。
いやもうサンボマスター武士というね、
はい、
まあ音楽の応援する力のね、
う
ん、
そうですね、
一つある感じがしますね。
挑戦してるって感じですね。
はい、お送りしたのはサンボマスターでできっこないをやらなくちゃでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。看護師が代表、メディカロードジャパン。例えば内装のアイデアから広報まで、スタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方、メディカロードジャパン。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
先週から続いて、うん、
はい、
同じ曲違うアレンジ聴き比べ。
そうです、バカな男が僕ならばですね。
はい、
はい、
これは、
はい、
ウィズシエスタのテイクを前回聞いていただいた、はい、今回は
アンコールというアルバムで出ているのが比較的新しいものですね。
そうですね、うん、ここ4年ぐらいの間のアレンジでございまして、
はい、うん、
これはもう僕は福島くんがエレキギターでやってくれてるんですけども、はい、
ね、エレキとアコギで、
そうやね、うん、また全然違うものになりましたね、
うん、なんかこう憂いというかちょっとこう哀愁みたいなものは私こちらの方からすごい感じるんですけどね。
あ、そう、
うん、
まあ、聞いていただきますか。
はい、
はい、じゃあ紹介してください。
はい、アルバムアンコールからで、バカな男が僕ならば。
あなたは忘れてしまう今日の出来事も、泣いて僕をじっと見つめて、そして君は言ったよね、覚えていてね、一生のひとときでも私があなたを好きになったこと、私は壊れてしまうあなたなしでは、泣いて僕にそう言った、あれが君のはずなのに、覚えていいよ、一生のひとときでも君がこの僕を好きになったこと、ななそうです、僕は振られてしまった、忘れられない、それはきっと女の手口、バカな男が僕ならば、覚えていいよ、一生のひとときでも君がこの僕を好きになったこと、覚えていてね、一生のひとときでも私が ったこと。なななななななななななな
があったかどうかね、はい、聞いていただいた方によってはまた違う感想があるかもしれませんが、
はい、
不思議ですね。やっぱりまあ、福島っていうギタリストは非常に音色に凝る人なので、うんうん、まあ、この世界観を彼の、ね、解釈の中でこの音色を選んでくれたんだろうという感じはしますけどね。
なんかすごいドラマティックになってますよね、ちょっとね。
そうやな、なんかこう、うん、まあ、ちょっとだけ専門的なあのことで、うん、そのリバーブ感みたいなものって、はい、実はこう空間のサイズとか、うんうんうん、質感みたいなものをイメージさせるんですよね、うんうんうん、なんかバーンって行ったきりになるやつは広い場所見えたりとか、でそういう意味でちょっとなんていうかな、空間が、まあ、どういうふうに想像されたかっていうのは分かんないですけどね、あのイメージできる音だなというふうに思ったりとかしてますね。なんかあのとても好きなアレンジだし、
うん、聞き比べいいですね、やっぱり。
あ、そうですか、
はい、
いや、リスナーの皆さんもまた感想をね、
はい、
送ってい
ただければと思います
。同じ曲でも僕にとってはこう時間の経過もあって、
うんうんうん、
こう作ってからしばらくして歌ったのとだいぶしてからまた歌ったって、うん、自分の年齢も変わってるので
気持ちも違いますね。
そうですね、いろいろ変わっていくというところがあるかなと思います、うん、今日は、バカな男が僕ならば聴き比べの2回目ということになりました、はい、アルバムアンコールから聴いていただきました、はい、以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ
先輩
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、はい、なんとですね、2週続けて出ていただくということにチャレンジしております、はい、2週目でございます、ゲストの方に来ていただいてます。お名前お願いします。
はい、美術家の森村康政です。
先週に引き続き、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
先週もね、うん、もう終わりたくないというような放送になったわけですけれども、は
い、
2週目、はい、なんか森村さんお話ししたいこととかありますでしょうかって言ったら、なんと、うん、森村さんが、うん、いや僕ちょっと半径500メートルについてちょっと喋りたいことがあるとおっしゃっているので、
光栄すぎてね、もうちょっとね、永久保
存場です。それは今日はお聞きしようかなと思うんです。何か言おうと思っていただいたという
そう、何か言おうと思ったんですけどね、はい、うんうん、半径500メートルですよね。500メートルの、はい、半径500メートル範囲内をいろいろこう、
は
い、見て回るという、はい、ほんでね、僕が今矢野さんと、うん、
柳さんと
でやってる大阪中之島美術館の展覧会、はいはい、脅威の部屋の私たち消滅するとね、はい、でこれの僕の部屋ね、はい、まあ、僕は大阪生まれなんですよ、はい、で、 M 式大阪八景っていうのをやってるんですよね。
ありましたよ。
ほんでね、はい、半径500メートルって言ってはか、あのっていうからね、
はい、
その僕の大阪八景、
はい、
どれぐらいの範囲距離にあるんかなと思ったんですよ。
なるほど。
はいはい、
でというのはね、これやっぱりね面白いなと思ったのは、あの僕のちょっと友人で、あの美術史家というかな、その大阪の文化を研究する人で、うんうんうん、橋爪節也先生っていてはるんですね、うんうん、
はい、
で橋爪節也さんはあの、大阪に住んではるんですけど、うんうん、自分の研究範囲は半径確かね2キロ、そこに全部
入れると
入ると言ってはってね、僕はどうかなと、500やろか、うん、2キロやろかって、はい、それでその大阪八景っていうの、はい、まあうちの実家のある、それもその一景に入れてるんですけどね、どそこから後の7景がどのぐらいの距離にあるか見たんです、はい、そしたら、まあ、例えば僕の家があるとこから通天閣ってあるでしょ、
はいはい、
あの話をしてるんですけど、はい、そこまでやったら大体ね 3.5 ぐらいかな、
3.5
キロ。
でもうちょっとあの、大阪市中央公会堂ってあるんですよ、はい、そこまでやったらね大体その5キロぐらい、
うん、なるほど、
うん、だからそうかって 円にしたら、うん、僕の場合は500と違って、うん、500メートルと違って、うん、5000メートルぐらい、5キロ、
そうですね、10倍
ぐらいのところに、ね、そこで、まあ、今回の展覧会のその何ていうか
収まっている
、収まってんなと思って、はい、なんかこの
親和性がね、
うん、この何ていうかな、あの発想、
はいはいはい、はい、
発想はなんか
今回のの近いものが、
うん、近いし、うん、その感じがよく分かるというか、
なるほど、
はい、
5000メートルでなんか出そうかな、半径5000メートル
すぐあなたはそんな調子に乗って森村さんに森村さんついて5000メートルのもの出すんですからねとか言わんばかりのね、
いやいや、面白い、
半径500メートルでもその、うんうん、な、2つはカバーしてるかな。
そうです。
八景のうちの。
なるほど。
うん。
そうか。
まあ、その500があって、
次が
3000があって、5000みたいな。そんな感じのね、広がりがあるけど、はいはいはい、まあ、でもその範囲内で、まあ、物事って、なんかこう、収まるというか、その中にものすごいいっぱい、
歴史とドラマが。
なんかいっぱいあるなと思ってね。
う
ん。それは、なんか、共感するところでしたね、は
い
は
い、嬉しい、ありがとうございます、
うん、いやもうその今回の八景もの作品もやっぱりもう一つ一つがね、うん、とてもやっぱり、まあ、バラエティに富んでいる結果ですからね、うん、すごく面白かったですけどね、
う
ん、
そうね、まあ自分でまあまあ一般的なね、京都でも大阪どこでもそうやけども、うん、その観光案内的な名所巡りってのはあるけど、僕ら芸術やってるから、うん、芸術って、まあ、ある意味ものすごい個人的な、
うん、そうですね、
お話をするというか、うん、小説とかでもそうやし、はい、でも、まあ、画家がこうキャンバスに向かって一人で絵描くってものすごい一人ぼっちの世界なんで、ね、その一人がどんなことを考えてるかっていうのはものすごい個人的なストーリーなんで、うん、もうちょっとそこに戻って、うん、自分のなんかこうそのまあ もちろんねいろいろ大きな話はあるわけですよ、世の中には、はいはい、戦争をどうするのかとかね、はい、地球温暖化でもいっぱい考えることあるけど、ちょっと足元を見つめるっていうかね、うんうん、その中に、その一般論と違う、ものすごく個別的なというか、個人的な、まあ、話やねんけれども、その中、それをこう探っていくと、ものすごい深いものがあって、はいはい、そうですね、そういう大きな話とつながるところが出てくるので、はいはいはい、なんか、いきなり大きいところ行くんじゃなくって、うん、そういう小さな自分のこう見える範囲というか、うん、リアリティのある範囲をなんか探っていくことを通じて、もうちょっとこうだんだんとそう広げていくというかね、そういう感じが、まあ僕らは、まあ、仕事が芸術やから、うん、芸術ってそういうところがあるのかな、
なるほど、
個人的な非常にこうね、うん、そういう物語、そういう物語をこうなんか大切にしていくことで、はい、それが が頑張ってやったらそれが普遍的な物語になる
ひっくり返っていくところが、
うん、だけどな、だ
プライベートの先の普遍性みたいなものが、はい、やっぱり見えてくる、うん、展示でしたけどね。
そうですね、紹介こういう風に紹介される方がいらっしゃるんやなっていうのをすごく私は、うんうん、もうすごい面白い、ね、オリジナリティーめちゃめちゃ感じたし、
目に留まる世界ね、その人が目に留まる世界なので、
うん、面白いなって、
まあ、その僕、まあ、もう今いない実家の話をしてるんだけど、うん、はいはいはい、実家なんて観光案内じゃ絶対入らないしそんなん誰も見に来えへんっていうか、はいはい、誰も人来えへんけど、うんうん、そこをこう見ていくとなんかちょっと歴史が感じたり、
そうですね、
いろんなね、日本のなんか長い歴史が感じたりとか、そういうとこがあるんで、まあ、それぞれにそういうね、あのみんな持ってはると思うんですよね、はいはいはい、個人的な、そういう、そこをずっとねこう探っていくとめちゃくちゃ面白いものがいっぱいあるんじゃないかなと。
あの看板絵師っていう人にやっぱりこう、うん、ああいう風にまたちょっとね大きく展開してもらったっていうところも面白くて、
は
い、
そうですね、もともとはポートレートとして作品になったものを映画の看板絵師にもう一回描いてもらう、
まあ、僕の写真って、ね、写真作品なんだけど、うん、まあ、例えば絵が、まあ、はい、絵画作品があって、はい、絵画作品に、まあ、登場人物に自分が扮してそれを写真に撮るっていう、うん、それ絵が写真になるわけですよ、はいはい、映画看板って逆なんですよ、うんうん、映画看板ってもともとなんか、あのこう俳優さんの写真があって、はい、それを絵にするでしょ、はい、だから逆なんだけど、うん、逆なんだけど非常に近いものがあるというか、むしろ自分のその、うん、絵を写真にするっていうそのやり方のなんか原点みたいな、うん、それをもうちょっとこう戻ったら、うん、あのこう写真を絵にする人がいてる、
なるほど、なるほど、
写真と絵のなんかあの自分の作品なんかは写真でもないし絵でもないと、うんうんうん、その写真と絵のこう間をこう微妙にあのこうスリリングに綱渡りするみたいな感覚はちょっと似てるんですね、うん、はい、っていうかだいぶ自分のやってることのあのなんかこうルーツって ご先祖様みたいな感じで、いっぺんそのことをに戻ってみたいなと思ってね。
今回初めての試みだったんですか、あれは。
あのねちょっと前に、はい、あの九州であった展覧会があってね、はいはい、その時に九州に素晴らしい看板絵師さんがいてはって、でそれで看板絵師さんにその私の作品をあのなんか、その看板にするプロジェクトをやりませんかと言われてて、
はい
はい、でやったんですけど、はいはい、その時はねもう別に あのどっちでもええなと思ってた。あんまりあのその時にそれはリアリティがなかった、その看板絵に、はいはい、絵師さんとのこう一緒にやることがね、はいはい、でも何時、まあ、だいぶ時間経ってもう改めてこう今ね、
はい、
こう今度どんな作品しようかなと思った時に、あの時のあれって実は面白かったん違うかなと思って、だからそれが90年代初めやから何年経ってるかな、
30年ぐらい経ってね
、やっとなんか あの時のあれってもしかしたらもうそれ大事なことやったんかもしれん
な、
改めてあの思い返して今度は思い切って大きい作品してみたんですよね、はいはいはい、
でもその30年の時間で、うん、看板の役割も随分変わったのもあるかもしれないですよね、
うん、
時代の中で そこもあるかもしれない、
余計にまた新鮮やしね、
そうそうそうそう、
でまたおっしゃってたように、ん、もうあんなに看板ってリアリティがあるのかって初めて、
そうですね、
私は考えましたね、うんうん、もっと絵って実物と違うもんみたいに思うんですけど、うんうん、なんか今回の見るとむちゃくちゃ実物感がほんまのことやわみたいな、
ね、精神ね、これはねちょっとあの専門的な話になるかもしれないけど、うんうんうん、看板絵ってね、うん、僕にとってはねミケランジェロ方式なんです、立派な絵なんですよ、はい、立派な絵って変だけど、うんうん、でねあのレオナルド・ダ・ヴィンチ方式じゃないってこれ難しいです、うんうん、レオナルド・ダ・ヴィンチってね、うんうん、あの塗り重ねていくんですよ、
なるほど、
最初下絵描いて、はい、で大きくざっくり絵描いて、細かいとこ詰めていくって、はい、何層にもしていくっていう、
はいはい、
でミケランジェロはあのシスティーナ礼拝堂とかね、あれフレスコ画っていうやつで、うん、あの1回で全部やってしまうから、
なるほど、
だからやり直し効かないんで、
なるほど、
今日はこの人の顔を描こうみたいな、はいはい、で座ってたそれでもそこはもう
居合わない
でまた横のじゃあそこのここの服のとこやろうとか言って、はい、順番に描いていくっていうやり方なんですけど看板絵は全くそれと同じ
やり方
だからまあ立派な絵あのこう絵の手法がちゃんとしてるのに、はい、なんで絵画の歴史の中に入らへんねんやって僕は怒りがあって
なるほど、
まあ、今回はまあ美術館にね
入れている
それをまあ見てもらおうっていうような気もありました、は
いはい、
それをね僕は全然気がつかなかったんですけど、うん、看板絵師さんと話していて、うん、どうやって描くんですかいうのを聞いてたらそれを教えてもらってへーっと僕は改めて感心したはい、それでこれはあの美術館でやる意味がねあるなと思って
この話聞いて見に行ったらおもろい
よ面白いです、
ねね、いやそれはなかなかこれいつまでですか
7月20日までですね
7月20日まで、はい、もうあと10日を切っておりますのでね、
はい、
あ違う、もうあと数日ですね
そ
う
そ
う
数日です
でもまだやってますから
そうですね、
はい
もうぜひとも見に行っていただきたいと思うんですけれども、はい僕いつまでも喋っていたい気持ちになっているんです
時々来てもらいましょうかね本当にあのねまた新しい作品今度こんなんですみたいなお話をめちゃくちゃ聞きたいので
そうですね、うん、ぜひ、
はい、いつでも呼んでください
ありがとうございます いつでも呼んでくださいよ皆さんいただきましたので、はい余計でございまして時間が来てしまいましたけど2週にわたって本当にありがとうございました最後にもう一度お名前をお願いします
はい、美術家の森村康政でしたありがとうございました
ありがとうございました
もう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども2週にわたって森村さんに来ていただいたので、
はい、
ちょっと作品からも見えてくる、扮しておられる、
はい
ものが使われたりしておりますね、
はいはい
この曲にしましたブリジット・バルドーでハーレー・ダビッドソン
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ
いや面白い話でしたよね美しい美しいなって最終的にねポートレート思うんですよ
本当にブリジット・バルドーのね、はい、あのハレ・ダビッドソン あのレコジャケみたいな感じの、はいはいまあ、写真が、はい、あそこ通天閣の前でね扮してらっしゃるいやもうすごいですよもう本当に
いやもう面白かったらいや本当にあの際で、はい、際でアートになっていく
という見てほしいあれはご主人はすごく一番気に入ってらっしゃるそうです
そうですかわ、はい、かりましたお送りしたのはブリジット・バルドーでハーレー・ダビッドソンでした
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、 みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気ともにあなたの姿勢をチューニング動くほど健康になれる体づくりフットクリエイト
カフェ小さな花この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけいつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありませんさてさて今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか
いらっしゃいませまずはお名前をお願いします
フットクレート代表の茨城亮ですよろしくお願いします
そしてもう一方
姿勢改善プログラムを担当しております茨城克也と申します
ようこそ
ようこそです
もう、ねはい、名字が同じですから、うん、これもう血縁関係あるだろうということでございまして、はい、ラジオの方はね、はいまあ、僕らまあ、もうご本人を前にしてますから、
はいはい
まあ、兄弟かもしれんけど、
うん、
おそらく親子というお二人が来てくださったので、うんうんこれ代表はりょうさんという息子さんの方がもう代表されてるんですが、はいはい、リスナーの皆さんはフットクリエイトだと 靴とインソールとともにのあのフットクリエイトだとと思っていただいてるのじゃないかと思いますが、
そうです、
サウンドロゴ、
うん、
ご陽気な、
そうです、あの陽気な明るいサウンドロゴ皆さんね、はい、お便りもよくいただくんですけど、そこの方が来てくださったということで、
は
い、
エンジョさん、これ何を軸に聞こうとされてるんですか、うん、
いや、やっぱりね、はい、姿勢から何もかも見てくれはるじゃないですか、はいはい、インソールとかも全部、はいはい、でその時にこの間なんか春田さんちょっと体験に
そうです、
体験に連れられて行かはりますよね、はいはい、
まあ、行きまして、
はい、
まずは、うん、息子さんの代表のね、
はいはい、
の方が、
うん、
靴を脱げと、
うん、まず靴を脱ぐんですよ、
まず靴下を脱げと、いただいてね、
うん、そして
ガラス張りのね、
うん、
とてもなんちゅうかな、何かを測られるんだろうという箱の上に乗せられまして、う
ん、乗ったんですか、
乗りました、
出して、はいはいはい、
ほんで体をスキャンすることとか、まっすぐ立つ写真とか撮っていただいて、
うんうんうんうん、
でそれからお話をね、
うん、
していただきました。
それはりょうさんがまずこう測ってみるんですか。
そうですね、あ、はい、まあ、足裏から姿勢から全て見させていただきました。
大体そこでこう、まあ、言ったら体脂肪とかも分かったりとか。
体脂肪とかはちょっと
また違う、
また違う機械ですけど、まあ、姿勢とか足裏の、うん、
機械でいくと4つほど、
あ、4つの機械、うん、
あります、はい、
うわー、お父様がこう出してくれて、
僕の
すごいスキャンデータ持ってきたあったり、
機密データ
で、じゃあ本当にね、何から何までバレました。
あ、本当ですか、はい、それは筋肉量やとか姿勢が、こういう姿勢が悪いとかですか、
ボン、キュー、ボンと言いたいとこやけども、
うん、
ボンボンボンやねとかとか、筋肉がどこについてるかとか、で、まあ、それはそのスキャンの後に数字が出るんですけれども、うんうん、まずはその足の裏の状態からどういう感じかみたいなことがね、
なるほど、
あれもいろんなことが分かるんですね。
そうですね、姿勢の傾きであったりだとか、はい、足裏の状態、今後起きるであろう痛みがどこに出るかとか、
まあ、大体ね、扁平足ということが気になってる方とかおられると思うんですよね。で、僕は俺扁平足ちゃうで感、
うん、
自信持って、
あ、僕は全然扁平足じゃないよと、
扁平足じゃないでと思って、うん、立ちました、
はい、
で、まあ、非常にね、にこやかに僕に近づいてきながら、
うん、りょうさんが、
そうです、はい、世に言う扁平足ではないですねと、
ああ、なるほど、
で、それは縦向けに見たときに指からかかとまでの間の、ちゃんとくぼみみたいなものがちゃんと取れてますよと、うんうん、ところが、
うん、ところが
横向きに、
うん、
指の付け根のところに、
はい、
実は人間っていうのはもう一個こうアーチがあって、
はい、
少しこう空間が空いてる状態からペタってなるとクッションになると、はい、横向きにもアーチが組まれてる方がいいと、
うん、
ところがあなたの足は、うん、まあ、言ってみれば横扁平足ですねと、
それがわかるん
です、ね、あ、そうですね、
合ってます、
はい、
僕の話、
はい、合ってます、もちろん、
そういう方も時々いらっしゃるんですか。
そういう方が、そういう方大体ほとんどです。
あ、は
い、で、これだんだんほっとくと、うん、まあ、外反母趾の元になったりとか、
うんうん、まあ、足の幅が広がるっていわゆる開腸足っていうような状態から、
はいはい、
まあ、だんだんと指が変形してくるような
ことがあり得るんやで、うん、っていうことを教えてもらったりまして、
はい、いや、でもアーチは確かにこうなんか崩れてきてるのは年齢とともにわかるんです、
はいはい、
履いてて痛くなかったことが痛くなったりしてくるんで、それは崩れてるんですよね、はい、きっと。
そうですね、まあ、足の筋力とかも含めてね、
これまあ詳しくね、うん、僕も聞かせてもらって、うん、翌日から会う友達全員に自分の話と、うん、君の足はどうなってるかないう話をねしました。これね、まあ、それはまあ息子さん代表さん、
うん、
それでお父さんの方はですね、うん、その取ったデータをもう、はい、そら詳しく話してくれはりましたよ。
どういう人なんですか、原田さんのは。
そうですね、一応インボディという機械を使いまして、
はいはい、
まあ、体の筋肉量であったり、
うん、
体の中の成分分析をさせていただいて、
うん、
まあ、どこの部位の筋肉が足らないのか足りてるのかみたいなところから、まあ、鍛えるべきところを鍛えましょうっていうところを
原田さんはどこが鍛えないといけないですか。
まあ、原田さんは、
うん、
まあ、基本的には上半身に対してそれを支える下半身の筋力が少し少なめということで、
うん、ね、
足が細細いということ
だから、もう車に乗ってるの大きいかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
アクセルしか踏まないから、
ね、でも嬉しいこと言ってくれましたよ。
何ですか。
西城秀樹さんも足細かった それ慰めのね言葉やと思うよ。で原田さんもやっぱ足ちょっと細すぎますわ言って。
優しいね、
うん、秀樹みたいなもんやな思ってから
なるほど。
それやっぱり足がなかなか筋肉ついてない人って多いですか？
まあ、原田さんの場合はその膝とか腰に痛みっていうのはあんまりないということでお伺いしたんですけど、まあ、この測定結果から見る限りは膝腰を痛めるリスクは高いかなというところなので、
今後ね、
まあ、予防改善っていうところが必要かなっていうところです。
やってます。もうカエル足でいろんなことを寝る前に今、
カエル足で
カエルの足にしてみたりとか YouTube 見ながらね、まずはちょっとやってみようと。
いやでもそういう気づくきっかけになるといいですよね。
そうですね。
これもね、でその後、まあ説明の後に少し足の動かし方を、うん、とか筋肉に対してこうどんなトレーニングしたらいいかみたいなことをちょっと教えてもらったんですけど、
はい、
お父さんの方に。
あ、はいはいはい。
もう驚きました。お父さんの手のあったかさに
そこ、
うん、ほんまにただ触ってもらっただけで良くなった気がして、はい、だたくさんの人の足に愛情込めて触ってきはったのだと思うんだけど、うん、
なるほど。
うわ、ね、下降りてね、うんうんうん、でこれ実はインソールを、うんうんうん、作ってはるんだけど、これ自分のところで作ったはるね。
そうです、僕自身が作らせていただいてます。
そうですか、はい。
それをちょっとね、裏まで行って僕、まあ、特別ね見せていただいたんですけど、うんうんうん、もう一から削らはんね、
うん、
だからすごいよ。
もう完全オリジナルができる
んですね。完全オリジナルですね、ほんまに。
右と左も違う、
まあ、右と左はまあ大体その足型が極端に右と左で違う方は設計を変えたりするんですけども、うんうんうん、まあ基本的には設計はパソコン上で、
はいはいはい、
あの表面の設計はして裏側は靴に合わせて削るっていうような形なんですけど、うんうん、まあその方の、立ち方だったりとか足裏の状態見てこっちの方に重心が偏ってるなと思ったらちょっとそれを戻してあげるように角度をつけたりとかいう風に調整して。
すごないです。
すごいですね。
いやもうどうですか息子さん。
いやまあ短い期間だったんですけど、はい、まあしっかりと勉強してくれて、
はいはい、
まあお客さんからは喜びの声をいただいて、
いやと思います。だってあそこで削るってことは、うん、ほんまにレスポンスが早いってことやから。
そうですね、
本当にそれはリクエストもしがいがあるし、
どっか出されるとかじゃなくてそこでねなさるので。
でまあインソールっていうのはその入れて終わりじゃなくて、やっぱりそれを履いていかれて足型が徐々に変わっていくとか、まあそれに伴って痛みとか違和感も出たりするんで、まあそういった時にまあ僕の方でまたちょっと少し調整したりとか、まあそういうようなこともできるので、
だから本当に伴走してくれはる印象がありました。でお父さんのもなんかこう改善というよりは予防になるんやでと、知っておいてくれたらこういう動きをするとか少し筋肉をつけておくとか、このままいったら腰やるでっていう話をねされて、じゃあちょっと足の筋肉考えてみようかなとか、そういうことだから日常の生活に入ってきてくれはる感じが、
うんうんうん、それ予約をしてもうアプリで予約もできるんでしたっけ。
まあスマートフォンから
スマートフォンから
予約もできますし、ですよね、LINE 登録していただいている方は LINE で。
なるほどなるほど。
もう何もかもまずはホームページかな。
そうですね、はい、ホームページをご覧いただければ詳しく載ってますので、う
ん、カタカナでフットクリエイト、
はい、
そうですね、まあ出ますので、
はい、
これまあ気になっている方はまず行っていただくと、うん、まあいわゆる今言ったみたいな、うん、ちょっとこうどういう状態かということから今何ができるのか、はい、で例えば自分もすごい気に入ってる靴にインソールだけ作りたいというケースもあれば、
うん、
インソール作っていただいて自分、うん、いいなと思った靴を買うケースもあるし、
うん、
まあ、僕はフットクリエイトの人間じゃないんですけど、
なんかもうねなんかちょっとねやっぱその時は宇宙中山とか同行させてもうすっごいもう原田さんはもうフットクリエイトの人みたいな知識が入らはったわ言うて帰ってきてました。
いやもう、うん、楽しかったですね。
です
楽しく勉強させていただいて、
はい、いやいいですね。なんかちょっと、はい、またお店も入りやすい感じやから。
そうなんです、ね、ほんまに
ガラス張りで明るくて、
日曜日と月曜日と祝日は休み。
そうです。です
ね、はい、よう知ってる。
何でも知ってます。
よう知ってるな。
10時から6時まで。
はい、あ、そうですか。は
い、
か
土曜日やってますからね。
原田さんはいないですけど。
僕はいないですよ。僕の足型にサインしてはたや
ご来店の際はぜひ。
そうです。
じゃあ面白い。それ見たいわ。
いやもう、嬉しいよ。あの、うっそいあったかい手で足触られなくて、これは。あの、サウンドロゴいいですよ、言われて。もう、上機嫌で書いてきました。
いや、だから、あの中山がね、うちの、はい、原田さんの足型サインしてよ。貼った貼ったわーええー、言
って
。
いうことでございます。もう楽しすぎて時間来てるんですわ。すいません。
ありがとうございます。何か、あれね、なんか、これを、分かりたいっていう人はぜひみたいなのがもしあったら言ってください。
まあ、そうですね。まあ今の靴が合わないとか、うん、まあ少しでも足に違和感を覚えておられる方であったりとか、うんうん、膝とか腰に、痛みがある方でも病院に行くほどではないという方はね、はいはいはい、ぜひ一度まあお体のこと何でも相談していただければと思います。
フットクリエイトでございます。カタカナでフットクリエイトの方によろしくお願いします。
面白いです。はい。
はい。お時間来てしまいましたね。はい。またぜひ遊びに来てください。はい。もう一度名前お願いします。
フットクレートの茨城亮です。
そして、
フットクレートの茨城勝也です。
本日はどうも
ありがとうございました。
サウンド版、半径500メートル。
FM94.9MHz。
AM1143kHz で、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
もうめきめき7月も進んでいくわけなんですけれども、ちょっとだけお知らせを、京都の皆さんにはちょっと遠いんですけれども、明日7月19日にですね、はい、東京は下北沢あーバー CCO というところで、福島くんギターで花田ソロワンマンライブということになっておりますので、
はい、
6時開場6時半スタート、うんということで、学割もちょっと用意しましたので、はい、一般の方3000円と2ドリンクで4200円なんですけども、うん、学生の方2700円ぐらいで入れますので、よかったら 学割も使っていただいて、原田博之で検索していただくと僕のホームページありますので、はい、そこから情報を取れると思います、
ね、東京の方とかも聞いてくださってるのでね、このラジオは。
いや、このラジオ聞いてきたよとか絶対言ってい
やでも最近すごく多いので、はい、本当に
もうね、昨日聞いて今日来たんやで、絶対言って、ほんまに。
いやもうアップルポッドキャストとかでもね、すごい聞いてくださってて、もう驚いてます、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。まあ聞いていただくだけで本当に嬉しいんですけど、うん、お便り出してもらうともっと嬉しいということでございまして、はい、お願いします。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にはですね、毎週フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、これも遠慮なく住所名前書いてプレゼント希望と書いていただければと思います。あと半径 5m、 これ遠慮さん出しておられる、また、うんうん、どんなフリマガジン、
これはね、自分の身の回りの5メートル以内ですね、うんうん、だから身近なっていうことなんですけど、はいはい、そのところにいらっしゃる困難に立ち向かってる人、頑張ってる人みたいな人を紹介してます。
これも読んでみたいぞっていう方ね、うん、プレゼント希望で書いていただいたら、はい、それもプレゼントできるかなと思います。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください。どんなメッセージでもお待ちしてますので、どんどん送ってほしいと思います。ということで、午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で 心を込めてお送りしました。